こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。それでは今月のテーママネジメントの第2部をお聞きください。どうぞ。
皆さんこんにちは。マネジメント講座技術編です。マネジメントとは管理と同じ意味、そして管理マネジメントはどういう意味か、適切に調整すること、こういうふうに話しました。じゃあ実際にマネジメントスキルを身につけるにはどうすればいいか、技術的なことをお話をしていきたいと思います。まずそもそもマネジメントの目的というのは目標があって、その目標を達成させるためにリソースを効果効率的に配分することです。これは時間管理、健康管理もそうですね、在庫管理もそうだし、生産管理もそうです。営業管理も一緒。何らかのあるべき姿、ありたい姿、ゴールがあって、そこに向けてリソースを効果効率的に配分していくこと、これが重要です。ですから分かりやすい例で言うと、今週の金曜日までにこの提案資料を作ってくれと上司に言われました。今日が月曜日です。そうすると月火水木金とだいたい5日間ぐらいあるじゃないですか。なので依頼された部下は、分かりました、今週の金曜日までに提案書をきっちり仕上げます。当然ですよね、かなり時間があるわけですから。ところが木曜日の夕方になってから、そういえば今週中に提案書を作らなくちゃいけない、上司から言われた、そしてこの提案書は非常に重要である、頑張って明日中に仕上げなきゃと思います。でも明日になってもいいかと思ったりして、金曜日の朝から提案書作成に向けていろいろやったとしますよね。だけど金曜日は金曜日でいろんな仕事の依頼があったとします。お昼過ぎから実際に提案書を作ろうとしたら、この情報が足りない、このデータが足りない、誰々さんの意見を聞かないと提案書が作れない、そもそも提案書を作る上でお客様からどのようなニーズがあったのか、それを把握しているのは上司であると今更ながら理解したとしますね。で、実際に上司に相談したり、いろんな人に協力してくれと言ったりする。いつまでやらなくちゃいけないの？いや、今日中なんだけどって言われたら、多くの人は何て返すか。時間管理ができてないんじゃないの？となりますよね。タイムマネジメントってどうなってんの？となります。月曜日に依頼されて金曜日までに仕上げればいい。金曜日までに仕上げるために、どのリソースをどのように効果効率的に配分するか、これがマネジメントですので、しっかりとマネジメントができれば金曜日までに提案書を仕上げることは絶対できたはずなんですよ。提案書を作るスキルじゃなくって、提案書を完成させるまでの時間配分がしっかりとできてなかったということですね。自分だけではなくて、いろんな人に協力をしてもらわなくちゃいけない、いろんな人に相談しなくちゃいけないというんだったら、早め早めにやっておかないといけないですよね。マネジメントとはそういう意味です。ですから、あるべき姿があって、そこから逆算して物事を考えることができるのか、これがものすごく重要なんです。これは課長とか部長という肩書きがある人だけが持つべきスキルではありません。新入社員であろうが、入社3年目5年目の人であろうが、その仕事に対して何の経験もない人であろうが、っていうか経験が浅い人ほどマネジメントスキルはないといけないんです。意識しなくちゃいけないことをいくつか書き出してみました。コスト、品質、リソース、コミュニケーション、こういったものです。今言った提案書の作成ぐらいだったら、そんなに大きな話ではありませんよね。ですけど、そこそこのプロジェクトのマネジメントを任せられたら、コストマネジメントもしなくちゃいけないし、品質マネジメントもしなくてはならない。そして、そのためのリソース配分を考えなくてはならない。リソース配分をきっちりやるためのコミュニケーション、これもきっちりマネジメントしなくちゃいけない。マネジメント対象っていくつもあるんですよ。これはその他の動画でしっかりと解説していきたいと思います。まあ、ざっくり言ってもこれぐらいは意識しないといけないですね。ちなみにコストとか品質はあるべき姿に含まれます。例えばある展示会を開催します。100人のお客様に参加していただきたいと思う。じゃあ100人参加者を呼べば何でもいいかっていうと、そうとは限らないですね。コストマネジメントもとても重要です。ものすごくお金使ったらいいかっていうと、いいわけないですよね。そして品質もそうです。変な品質のイベントとか展示会をやってしまったら、お客様との信頼関係がなくなってきます。そしてある意味お客様の質も重要ですよね。どんなお客様に参加していただいてもいいではなくって、当社の見込み客になりそうなお客様に来てもらわないといけない。100人誰でもいいから参加すればいいということはないわけですよ。こういったクオリティコントロール、品質マネジメントもとても重要です。でもこのあたりは結果ですよね。この結果を出すためにどのようなリソースを配分するか、そしてリソースを効果効率的に配分するために、メンバーとのコミュニケーション、メンバー以外の関係者とか 第三者とのコミュニケーション、これらもしっかりとマネジメントしないといけないということです。意外と考えなくちゃいけないことってたくさんあるんですよね。もう少し具体的にお話をしていきたいと思います。まず逆算思考がない人ってどうなるかっていうと、とにかく動きが遅いです。動きが遅いというだけでどれぐらいマネジメント能力がないか、図を使ってこれを表現したいと思います。例えば6ヶ月である目標を達成してほしいと言われたとしますね。わかりましたと、やります、私にお任せくださいと言ったとしますね。でもいつまで経っても目標達成させるための行動をしなかったとします。いつの間にか3ヶ月が過ぎていて残り3ヶ月になったとしますね。そうするとどうなるかです。ここで確認してほしいのがリソースの種類です。リソースには人、物、金、時間、負荷などなどいろいろあります。ここでものすごく重要なのが時間というリソースです。着手するスピードが遅いだけで時間というリソースが半分になってますね。これものすごく大きいんですよ。この目標を達成させるために6人でやるのか3人でやるのか、純粋に考えたら6人でやった方が目標達成しやすそうな気がしませんか？リソースが6人の方が3人よりも倍あるじゃないですか。それと同じでこの目標達成させる上で6ヶ月あるのか3ヶ月あるのかでは全然違いますよね。この期間に意味があるんだったらいいです。しかし意味がないんだったら間違いなくここからやっておいた方がいいです。 PDCA サイクルって言いますよね。ここで始めた場合の P というのはこの角度です。 PDCA の6ヶ月間フルフル使ってこの目標を達成させる。ですけどなんとなく3ヶ月過ぎてしまったらこっから行かなくちゃいけないです。そうすると角度が全然違いますよね。この時のここの P とでは全く違います。当然負荷はこちらの方が2倍になるに決まってます。単純に言うとですよ。そうすると大変じゃないですか。大変になるとどうなるか、マネージャーはこんな目標達成できないですよと言いたくなるんですよ。当たり前です。何も考えずにいると人とか物とか金とか負荷とかそういったリソースは使わないんだけど時間は使っちゃってるんですよ。いつの間にかものすごくもったいないですよね。なので初動が遅いだけで目標未達成リスクが非常に高まっていくってことは絶対に覚えておいてほしいんです。それが分かっていないマネージャーって非常に多いんですよね。最悪の場合は2つの選択肢を選びたくなるんです。まず1つは目標を下げてほしい、もう1つは期限を延長してほしいです。どちらの選択をしてもいいですけど、でもそれを言った瞬間にこの人のマネジメント能力はないということになります。まあ、先ほどの提案書作りでもそうですね。目標があります。目標は必ず数字です。そして必ず期限があります。ここから逆算してその目標を達成させるためにいろんなリソースがあるわけですけど、そのリソースをどのように配分するか、これを考えなきゃいけないということです。人とか物とか金とかそして負荷とか、負荷マネジメント、負荷バランスって言いますね。偏りがあってはマネジメントが効いてるとは言わないんですよ。これは概要編でお話をしました。ある程度均等にならないといけないということです。できる人にだけ負荷がかかっている、そういった組織というのはマネジメントが正しく機能してないということになりますよね。したがってスタートの時点から考えるべきです。この目標を達成させるために必要なリソースは一体何なのか、どんなリソースがあってどんなリソースが足りないのか、すでにあるリソースはどのように配分するのか、そして足りないリソースはどのように調達するのか、この調達というマネジメントも非常に重要なんですね。その他の動画でプロジェクトマネジメント、ピンボックについても簡単に解説をします。そこをぜひ頭に入れていただけると嬉しいです。そして概要欄にも入れておきますけれども、8フレームアウトカムというそういったフレームワークがあります。マネジメントの技術を身につけたいんであれば、この8フレームアウトカムのフレームワークもぜひ頭に入れていただけるといいと思います。今回の講義は以上です。ありがとうございました。